ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6 メガヘルツラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。 FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編ポッドキャストです。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は786@lovet.co.jp までタイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。さあ、今日も始まりましたピンクカルカル番外編ですけども、今日はそうですね、あ、メールを紹介しましょうかね。今日はメールをいただいているメールの中からこちら、いきましょう。こんにちは、ドントダパダパと言います。ドントダパダパさん、こんばんは。45話46話あたりで2回くらい番組にメールしていて、カルカヤサトシさんのツイッターもフォローしています。ありがとうございます。今ね、だいたい66話ぐらいですかね、今日が65話か66話ぐらいだと思うんですけどもね、ありがとうございます。最近55話まで聞いていて、最近更新しないなと思っていたら64話のポッドキャストが今日ダウンロードされてきました。ほ、56話から63話まではなぜパソコンにダウンロードされなかったのか、てんてんてんということですね。あとはそれから、どうでもいいですけど、私は福島県に住んでいます。今全国のみんなが、嫌っている、嫌ってないと思うけどね、都道府県のおそらくナンバーワンの、そこでカルカルさんに聞きたいのですが、福島県って聞いて今どんなイメージですか。ちなみにこの番外編でも何かメールのお題なんかを作ってほしいです。では今度の番組期待しますといただきました。ステッカー希望といただいております。ありがとうございます。福島県からね、今大変ですよね。この番組聞いてていいの？まあね、いろいろ大変な時期にありがとうございます。でもね、そういう大変な時期だからこそね、この僕の番組でもね、聞いてくれてね、ちょっとでも癒しになったら、ならないかな、癒しになったらいいなと思うんですけどもね、ならないかな、ということなんですけども、福島県のイメージか、そうですね、僕のイメージか、風俗店が少ない気がしますね。風俗店って福島県少なくない？そんなことない？ちょっと iPhone で調べてみようかな。番外編ならではですね、こんなのびのびとやってますけどもね、福島県、福島、ちゃんと喋れよっていうとこですけどもね、福島県風俗、あ、結構出てくるね。へえ、まあいろいろ、こうやって見てるとね、なんかデリヘルが多い？まあデリヘルってどこの県でも多いか。なんでね、福島県は風俗が少ないような気がします。そんなイメージです。愛知県はね、愛知県でも場所によるよね。名古屋とかね、まあバーッと集中している場所もありますけども、そうじゃない場所もあってね。まあこう福島に住んでる方は福島って、嫌われてるんだろうなって思ってね、この方とか思ってるのかわかんないですけども、全然そんなことないと思いますよ。 ということでございますんでね、まあとにかく、頑張ってください。なんか頑張れっていうとね、妙にその頑張っているのに頑張れなんて言うなみたいなね、噛みつく人もいるかもしれませんけどもね、そういう意味じゃなくてね、本当に頑張ってください。はい、というわけで、メッセージありがとうございました。ステッカー送っときますね。続きましてはこちらは、乳首相撲乳首相撲さんからいただきました。ありがとうございます。カルカルさん、こんばんは。こんばんは。ダウンロードして学校行くときに聞いています。イヤホンから音が漏れていないか気になります。そうだよね、この番組ね、イヤホンから音が漏れると本当に困っちゃいますからね。オナニー、こんなこと言ってるとね、本当に今ね、大きい声で言いやがってみたいなね、うん、隣の女の子に聞こえたらどうするんだよみたいなね。オナニー、まあそんな何回も言わなくていいですけども、音が漏れてないか気になります。僕はいつも電車で一緒になる女の子にムラムラします。あ、これ以前の何ポッドキャストを聞いてですかね、ムラムラするような、あそこがなんか立つ立たないのね話をしていたような気がしますけども、僕はいつも電車で一緒になる女の子にムラムラします。めっちゃ可愛いんです。はあ、いいね。喋りたいけど勇気がありません。どうすればいいですか。番組頑張ってくださいといただきました。女の子、電車で一緒になるってことでね。で、これ電車で聞いてるわけですよね。そんな時にもしね、この今この番組を聞いてて、隣結構満員電車でね、隣にその女の子がたまたまこう立っててね、で僕が番組でオナニーとか言うとね、すごく迷惑だったりしません？しないですね。大丈夫だと思いますけどもね。まあ、ピンクカルカルは、音量は絞り気味でお願いします。そして質問、喋りたいけど勇気がありません。どうすればいいですか。そう、なかなかね、喋れないよね。僕もなんかそういうことって多かった気がする。でも喋れないっていうね、なかなか声かけようにもかけれなかったりするけどね、それも恋愛として楽しんでね、家でオナニーすればいいんじゃないですか。結局そんな方向にね結びつけてもいけないですけどもね。なんだろう、どうやったら喋れるかな。まあでももう行くしかないよ。あ、こんにちはって、絶対喋りかけられて悪い気はしないと思うよ。あ、こんにちはって、今日の天気はどうですかって、あ、見ればわかるかみたいなこと言いながらね、適当に喋るといいんじゃないですか。本当勇気ですね。勇気があれば何でもできます。頑張ってください。はい、メッセージありがとうございました。さあ今日ですけどもね、今日あんま時間ないかな。まあいいか、時間なくもないか。そうですね、何喋ろうかな、何喋ろうかなって、まあムラムラとか、そうですね、いつだっけ、先週か。そう、さっきの方も先週のね、番組に対してのメールかどうかは分かりませんけども、5月3日か、5月3日放送分の番外編、ポッドキャストでね、男性から出る白い液体を女性が ごっくんしても美肌には効果を期待できなさそうという話をしましたけどもね、まあ本編ではお届けできなくてポッドキャスト版の方でね、お届けしたわけですけども、今日はなので、男性から発射される液体についてね、お話ししましょうかね。汚いっちゅうの。でね、今日おかず百選のコーナーでね、ドラゴンマカという新発売の、おかず百選じゃないわ、精力ドリンクナウのコーナーでね、ドラゴンマカというね、新発売のドリンクを飲みましたけどもね、これにもね、まあそういう成分がいろいろ配合されてるんじゃないかなと思うんですけども、そういう元気になるようなね、まあよくわかんないですけどもね、皆さんね、とりあえずオナニーする時ってね、どんな時ですかね。 まあよっぽどね、そのムラムラする時とかムラムラした時とかね、あとは本当に溜まるかどうかっていうのはよくわかんないですけども、溜まっている、俺今溜まってんじゃないのみたいな時とかね、あとはまあ特殊な場合としてはね、この後大好きなことエッチする、エッチするけどなんかすぐ行っちゃうのが嫌だなっていう場合とかにね、なんか一回しとくかみたいなね場合もあるかもしれないですね。一回しとけば次やった時は、次やった時っていうかその日にその女の子となんかなった時すぐ行っちゃわないで済むんじゃないかみたいなね、まあいろいろあると思うんですけどもね、僕はねやっぱりね、僕がしたくなる時じゃなくて、こういうことっていうのはその液体の男性がたまるその白い液体の量が関係するような気がするんですよね。なんかこう量が増えてくる息のいい、液体であればね、ムラムラもしやすいんじゃないかなって勝手な僕の想像ですけどもね、まあ思ってたりするんですけどもね、まあそうなってくると、量を増やしたりすればなんかいいプレーができるんじゃないかみたいなね、ことを思ったりするんですけどもね、そんなこんなもありましてね、僕まあ以前ネットで調べたんですよ。どうやったらその、液体が多く溜まるのかなみたいなことを調べたんですけどもね、で、ネットで多く書かれていたのがね、エビオス錠がいいよっていう、ビール工房だっけ、なんかよくわかんないですけども、エビオス錠っていうものがいいよっていうことは書かれててね、じゃあ飲んでみようと思ってね、番組でも以前お届けしたことあると思うんですけどもね、飲んでみたことがあるんですけども、結局、僕あんまりねその美味しいとは思えなくてね、まあ美味しいものじゃないけどね別に、美味しさのために飲むものじゃないけど、それでまあなかなかね続かなくて、結局は増えたかどうかなんて分かりゃしないっていうことですけどもね、で、あとまあ調べててよく出てくるのがね、亜鉛を取ると、亜鉛ですよ、亜鉛を取ると、精子が増えるなんてことも言われたり、してますよね。で今日、精力ドリンクナウのコーナーで飲んだのはこれ亜鉛が入ってるんですよね、グルコン酸亜鉛という亜鉛が入っておりますけどもね、で、まあ調べていくと、男性の場合亜鉛は精子の、形成に関連し、亜鉛不足で精子が減少、生殖能力が低下するらしいです。最近は環境ホルモンの影響で男性不妊が増えているという報告もあるそうです。WHO の基準では1回の射精量が2ミリリットル以上、精液1ミリリットルあたりの、精子の数が2000万以上、運動率 50% 以上、などを正常としているそうです。精液の検査により基準に達しない場合を不妊症と診断しているそうです。なのでまあ亜鉛とかをね、まあそういう不足している人は亜鉛を取るといいんじゃないかなっていうことなんですけども、実際どうなんですかね。なんか取りすぎは良くないと思うんですけどもね。僕このドラゴンマカっていうドリンク飲んだけど今日はすごいかな。何が、で、亜鉛はどんな、食品に含まれているのかっていうことになってきますけどもね、まああえて亜鉛をね薬局とかで買わないのであれば、どんな食品に含まれているのっていうことになりますけども、牡蠣、海の牡蠣ですね、牡蠣は亜鉛が多く含まれる、植物だそうです。亜鉛は、特定の栄養素と同時に摂ることで吸収率がアップします。その栄養素とは、クエン酸とビタミン C なんだって。 それらは亜鉛を吸収しやすい形に変化させてくれる。亜鉛を吸収しやすくしてくれるらしいですよ。クエン酸とかビタミン C ですね。だから、で他に亜鉛の多く含まれている食材は、さっき牡蠣がありましたけども、それから、牛肉、レバー、僕レバー嫌い、うなぎやナッツ類、ナッツ類いいね、うなぎもいいよね。それらを食べるときはビタミン C を豊富に含むレモンやクエン酸を含む、梅干しや、黒酢などを一緒に、口にするといいみたいです。だからあれいいんじゃない、その牛肉でさ、まあ、肉によってはレモンかけたりするよね、ああいうやり方、良さそうですね。ビンビンビンビンってなるかもしれないですね、そして日本が設定した亜鉛の1日の、所要量は、成人男性 12mg、成人女性 9mg となってまして、取りすぎは良くないと。まあ何でもね、取りすぎると逆効果になったりしますんでね、まあその辺は気をつけた方が良さそうですね。なんで僕はその精子を増やすためにこんな一生懸命語っているんでしょうかね。まあそれがピンクカルカル番外編の魅力でもありますけどもね、はい。健康的な体作りっていうのはやっぱり必要ですよね。その健康になれば結局ね、質のいい液体が育っていくでしょうしね。そうすると同時にまあムラムラしやすいのかななんて僕は勝手に思っておりますけどもね。まあだから、体作りはちゃんとして、精子の状態を良くして、元気よく発射しようっていうことになりますね。ですね。はい。あ、そういえばさ、栗の花の匂い。栗の花の匂いってさ、精液の匂いに似てるよね。これほんと似てるなって思うんですけどもね。だから街中とか、林の近くとかでね、精液の匂いがしたなって思ったらね、それはきっと栗の花が咲いてるんでしょうね。あれなんで似てるんでしょうかね。花ってさ、その虫が寄ってくるように匂いを出すわけじゃないですか。そこでね、虫に花粉を運んでもらったりするっていうことでね、虫が寄ってくるように匂いを出す。本当は知らないですよ、虫に聞いたわけじゃないしね。でもそう言われているわけですけどもね。でも精子の匂いにする必要はないよね。栗の花何やってんの。精子の匂いに寄ってくる虫がいるのかな。なんでしょうかね。なんであの匂いになったんでしょうかね。どっちが真似したんでしょうかね。栗の花ですよね。栗の花、栗の花、栗の花。わかりました。多分ね、栗っていう言葉と花っていう言葉がね、なんとなく両方ともね、女性のあそこを想像させる言葉でもあるから、それらと仲良し小良しの男性の精液の匂いにしたんじゃないですかね。絶対違うと思います。というか、もうこれかなりくだらないですよね。こんなことじゃね、こうやってメールをいただけなくなってしまいますね。そういえば、番外編でも何かメールのお題を作ってほしいですっていう、ことをいただいてましたね。何にしましょう。お題作っときましょうかね。そうですね。番組前にね、僕スタッフとね、バーベキューをしたい、焼肉を食べたいっていう話をしてましたし、まあさっきもね、肉を取るといいみたいな亜鉛が含まれている、まあ牛肉と、レモンを一緒に取るといいみたいなことがね、ありましたけども。なので、肉の話題があったんでね、皆さんにお聞きします。女性のどこのお肉が好きですか。 女性のどこの部分のお肉が好きですか、まあ、女性の皆さんはね、まあそのお肉に関すること、私のここのお肉こんな感じですみたいなことでも何でもいいんでね、またよかったら、メールください。電子メールの方は 786@lovat.co.jp からお願いします。タイトルはピンクカルカルにしてくださいね、うん、はい。というわけでね、まあ、次回はメールがいっぱい来るのかな、多分あんまり来ないと思いますけども、よかったらね、メッセージいただけたらと思います。まあ、ずっとねポッドキャストっていうのは残るんで、そうですね、第何回分とか書いてくれてもいいですし、5月10日放送分のお題に対してですってことを書いてくれればね、たとえ何月でも来年とかでもね、この番組を聞いてくださっている方が、送ってくだされば、僕はその時にまた紹介したいと思いますんでね、いつでもメッセージいただけたらと思います。今日の、メールのテーマお題は女性のどこのお肉が好きですかでございます。まあ女性の皆さんもね、まあ女性でこの番組聞いてくれてる方っていうのはあんまいないかもしれませんけどもね、うん、そうだ、男性の精液の匂いがね苦手な女性の皆さんもいると思うんですけどもね、そんな方にはもうとても、今日は嫌な回だったと思うんですけども、まあそんなね男性の精液の匂いが苦手な女性の皆さんはね、庭に栗の木を植えて、育ててみるとね、またその匂いも徐々に好きになっていくかもならないかならないかな、カルカヤサトシでした。